半七取物帳。陽子伝。岡本喜道。一。大森の鶏の話が終わっても、半七老人の話は止まない。今夜は特に調子がついたと見えて、続いてまた話し出した。ただいまお話をした。大森の鶏、鈴ヶ森の人殺し。それと同じ舞台で、また違った事件があるんですよ。まあ、ついでにお聞きください。ご承知の通り、江戸時代の鈴ヶ森は仕置き場で、貼り付けや獄門の名所です。それですから、江戸の悪党なんかは、俺の死ぬときは畳の上じゃ死なねえ。三尺高い木の空で、阿波和佐を一目に見晴らしながら死ぬんだなんて、大きなことを言ったもんです。鈴ヶ森で仕置きになった人間もたくさんありますが、その中でも有名なのは、丸橋中や八百屋お七、平井権八などでしょう。みんな芝居でおなじみの顔ぶれです。その当時の東海道は、品川から浜川サメズで、サメズから八幡様のあたりまでは、農家や漁師町が続いていますが、それから大森までは、人家が途切れて、一方は海、いわゆる阿波和佐を一目に見晴らすことになるわけで、仕置き場までの間を、鈴ヶ森の縄手と呼んでいました。その縄手を越えて、仕置き場の前を通り抜けて、大森の入り口へ差し掛かるのですから、昼は格別、夜はどうも心持ちの良くないところです。芝居で見ると、万随院長兵衛と権八の出会いになって、江戸で噂の花川戸なんて言うから、見物も嬉しがって喝采するんですが、本当の鈴ヶ森は決して嬉しいところじゃありませんでした。何しろ場所が場所ですから、日が暮れると縄手に追いはぎが出るとか、仕置き場の前を通ったら獄門の首が笑ったとか、とかくに良くない噂が立つ。しかし、これが東海道の本道なんですから、嫌でも王でもここを通らなければならない。この頃は汽車で通ってしまうので、今はどうなっているか知りませんが、その縄手の中ほどに一本の古い松がありまして、誰が言い出したものか、これを八百屋お七のにらみの松と言い伝えていました。お七が鈴ヶ森で火あぶりの仕置きを受けるときに、引き回しの馬に乗せられてここを通りかかって、その松を睨んだとか言うんです。なぜ睨んだのかわかりませんが、まあ、そういうことになっているので、俗に睨みの松と呼ばれていました。くどくも申す通り、場所が場所である上に、そういう因縁付きの松が突っ立っているんですから、その松の近所がとかくに物騒で、追いはぎや人殺しや首くくりの舞台に使われやすいんです。私の話はいつも前工場が長いので恐れ入りますが、これだけのことをお話し申しておかないと、今時のお方には、飲み込みにくいだろうと思いますので。いや、もうこのくらいにして本門に取り掛かりましょう。安政六年の春から夏にかけて、鈴ヶ森の縄手に悪い狐が出るという噂が立った。品川に停泊している異国の黒船から狐を離したのだなどと、まことしやかに伝えるものもあった。いずれにしても、その狐はいろいろのいたずらをして、 往来の人々をたぶらかすというのである。さなきだに物騒の場所に悪い噂がまた一つ増えて、気の弱い通行人を脅かした。4月28日の夜の5つ、午後8時を過ぎる頃に、美之助という今年22の若い男が、この物騒な場所を通りかかった。芝の田町に小伊勢という小料理屋がある。美之助はそこの総領息子で、大森の親類を訪ねた帰り道であった。この頃はいろいろの嫌な噂があるから、今夜は泊まって行けと勧められたのであるが、美之助は若い元気といっぱい機嫌とで振り切って出てきた。月はないが、星の明るい夜であった。美之助は提灯を振り照らしながら、今やこの縄手まで来かかると、睨みの松のあたりに人影がぼんやりと見えた。はっと思って提灯を差し付けると、それは白い手ぬぐいに顔を包んだ女であった。今頃こんなところにうろついている女。さては例の狐かと、彼はさらに進み寄って、正体を見届けようとする途端に、女はスルスルと寄ってきた。あら、美濃さんじゃないの。
え、誰だ、誰だ。
やっぱり美濃さんだ。あたしよ。提灯の光に照らされながら、手ぬぐいを取った女の白い顔を見て、美濃助は驚いた。
おや。おいとか、どうしてこんなところにぼんやりしているのだ。
まあ、ご迷惑でも一緒に連れて行ってくださいよ。歩きながら話しますから。
女は、美之助が飼いなじみの女郎で、品川の若狭屋のおいとというのであった。勤めの女が店を抜け出して、今頃こんなところにさまよっているには、何かの司祭がなければならない。美之助は一緒に歩きながら聞いた。
駆け落ちかえ。相手は誰だ。
本当に私はバカなのよ。あんな人に騙されて、とおいとは悔しそうに言った。美之さん、すみません、堪忍してください。
美之助とおいとは、まんざらの中でもなかった。その美之助を出し抜いて、他の男と駆け落ちをする。女が何と謝っても、男の方では腹が立った。
何も謝るには及ばねえ。そんな約束の男があるなら、俺のような者と道連れは迷惑だろう。おめえはここでその人を待っているがよかろう。俺は先へ行くよ。
女を振り捨てて、美之助はスタスタと行きかかると、おいとは追ってきて男の袖を捕らえた。
だから、謝っているじゃないか、美之さん。まあ、わけを聞いておくれというのに。
知らねえ知らねえ、そんな狐に、いつまで化かされているものか。
自分の口から狐と言い出して、美之助はふと気がついた。この女は本当の狐であるかもしれない。悪い狐がおいとに化けて俺を騙すのかもしれない。これは油断がならないと彼はにわかに警戒するようになった。
ねえ、美濃さん。私はどんなにでも謝るから。まあ、一通りの話を聞いてくださいよ。ねえ、もし美濃さん。
くどきながらすり寄ってきた女の顔。それが気のせいか、目も鼻もない真っ白なのっぺらぼうの顔に見えたので、美之助はぎょっとした。彼は夢中で提灯を投げ出して、両手で女の喉を締めようとした。 お前さん、何をするの？あれ、人殺し。
突き抜けようとする女を押さえつけて、巳之助は力任せにその喉を閉めると、女はそのままぐったりと倒れた。
こいつ、見損なやがって、ざまあみろ。はばかりながら江戸っ子だ。狐や狸に馬鹿にされるような兄さんじゃねえ。
投げ出すはずみに、ろうそくは消えたので、ちょうちんは無事であった。潮明かりに拾い上げたが、再び火をつけるすべもないので、巳之助はそのまま手に持って歩き出そうとするとき、彼はどうしたのか、たちまちすくんで声も立てずに倒れてしまった。寂しいと言っても東海道であるから、狐の噂を知らない旅人は日暮れてここを通るものもあったが、あいにくに今夜は往来が絶えていた。巳之助が正気に帰ったのは、それから二時ほどの後で、彼は何者にか真っ向を打たれて昏倒したのである。ようよう這い起きて闇の中を探り回ると、ちょうちんはそこに落ちていた。懐を改めると、紙入れも無事であった。お糸はどうしたか。星明かりと潮明かりでそこらを透かしてみると、女の形はもう残っていないらしかった。自分を殴った奴が女を運んでいったのか、それとも消えてなくなったのか。巳之助にもその判断がつかなかった。第一、自分を殴り倒した奴は、何者であろう。物取りならば、懐中物を奪って立ち去りそうなものであるが、身につけたものはすべて無事である。お糸はやはり、狐の変化で、その同類が自分に復讐を試みたのかと思うと、巳之助は急におじけが出て、総身が鳥肌になった。口では強そうなことを言っていても、彼は決して腹からの勇者でない。こうなると、怖い方が先に立って、彼は早々にそこを逃げ出した。鈴ヶ森の縄手を通り抜けて、鮫洲から浜川のあたりまで来ると、巳之助は再び目がくらんで歩かれなくなった。そこには、マルコという同商売の店があるので、夜更けの戸を叩いて転げ込んで、その晩は泊めてもらうことにした。夕べはよほど強く打たれたと見えて、夜が明けても頭が痛んだ。おまけに熱が出て起きられなかった。マルコの店でも心配して医者を呼んだ。芝の家へも知らせてやった。巳之助は熱に浮かされて、上ごとのように叫んだ。狐が来た、狐が来た。事情をよく知らない周囲の人々は、薄気味悪くなった。これは夜更けに鈴ヶ森を通って、この頃評判の狐に取り憑かれたに相違ないと思った。同商売の店に、迷惑をかけてはならないというので、小伊勢の店からは、迎えのかごをよこして、病人の巳之助を引き取っていったが、実家へ帰っても彼は狐を口走っていた。この場合、まず品川へ行って、お糸という女が無事に勤めているかどうかを確かめるべきであるが、それについて巳之助は何にも言わないので、小伊勢の店の人々もそんなことには気がつかなかった。それでも五六日の後に、巳之助は次第に熱が下がって、かゆなどをすするようになった。彼はここに初めて当屋の事情を打ち明けたので、両親はとりあえず品川の若狭屋に問い合わせると、
巳之助が馴染みのお糸という女は何事もなく勤めていて、駆け落ちなどは跡形もないことであるとわかった。では、やっぱり狐か。これで鈴ヶ森の階段がまた一つ増えたのであった。二。巳之助の一件から10日ほどの後である。今日の織物飽きんどの大阪屋伝兵衛が手代と下男の三人連れで鈴ヶ森を通りかかった。本来ならば川崎あたりで泊まって明日の朝のうちに江戸入りというのであるが、江戸を前に見て宿を取るには及ぶまい、急いで行けば四つ。午後10時過ぎには江戸へ入られると一行三人は夜道をいとわずに進んできた。彼らは例の狐の噂などを知らないのと、男三人という強みがあるのとで、平気でこの縄手へ差し掛かると、今夜は曇って暗い酔いで、波の音が常よりもものすごく聞こえた。伝兵衛は41歳で、これまで2度も京都江戸との間を往復しているので、道中の勝手を知っていた。鈴ヶ森が寂しいところであることも承知していた。ここらに仕置き場があるなどと話しながら歩いてくると、暗い中に一本の大きい松が見えた。それがかの睨みの松であることは、伝兵衛もさすがに知らなかったが、そこに大きい松があるのを見て、何心なく提灯を差し付けた途端に、三人はぎょっとした。そこに奇怪なものの姿を発見したのである。うわ、天狗。それでも三人は後へ引き返さずに前に向かって逃げた。彼らは顔の赤い、鼻の高い大天狗を見たのである。天狗は往来を睨みながら、口には火炎を吐いていた。彼らは京に育って子供の時から鞍馬や愛宕の天狗の話を聞かされているので、それに対する恐怖はまた一層であった。気も魂も身に沿わずというのは全くこのことで、三人は文字通りに虎穴まろびつ、息の続く限り駆け通すうちに、伝兵衛は石につまずいて倒れて、ひばらを強く打って気絶した。手代と下男はいよいよ驚いて、正体のない主人を肩にかけて、どうにかこうにか、鮫洲の町まで逃げ延びた。こうなっては、江戸入りどころでない。そこの旗小屋へ主人を担ぎ込んで解放すると、伝兵衛は幸いに蘇生した。その話を聞いて宿の者どもは言った。あの辺に天狗なども出るはずがない。例の狐が天狗に化けてお前さんたちを脅かしたのだ。こちらは大の男三人であるから、狐と知ったら叩きのめしてその正体を表してやったものをと、今さら力んでも後の祭りで、またもや階段の種を増やすに過ぎなかった。女に化け、天狗に化け、この上は何に化けるであろうと、気の弱い者をいよいよ怯えさせた。鈴ヶ森の狐の噂は、それからそれへと伝えられて、江戸市中にも広まった。5月の半ばに、半七が八丁堀同心、熊谷八十八の屋敷へ顔を出すと、熊谷は笑いながら言った。おい半七、聞いたか。
鈴ヶ森に狐が出るとよ。そんな噂です。一度行って化かされてこねえか。品川の白い狐に化かされたというなら話はわかっているが、鈴ヶ森の狐はちっとわからねえな。あのあたりには畑もあり、森や丘もたくさんありますから、狐や狸が住んでいるに不思議はありませんが、そんな悪さをするということは今まで聞かないようです、と半七は首をかしげた。ともかくも、馬鹿されに行ってみますか。いずれ軍隊の方から何とか行ってくるだろうから、今のうちに手回しをしておく方がいいな。噂を聞くと、狐はいろいろのものに化けるらしい。今に、忠信やクズの葉にも化けるだろう。どうも、人騒がせでいけねえ。それも、偏僻な田舎なら、狐が化けようが、狸が腹鼓を打とうが、一切お構いなしだが、東海道の入り口で、そんな噂が立つのは穏やかでね。早く狐狩りをしてしまった方がよかろう。かしこまりました。熊谷はもちろんこの階段を信じないで何者かのいたずらと認めているらしかった。半七の見込みもほぼ同様であったが、普通のいたずらにしては、少しく念入りのようにも思われた。三河町の家へ帰って、半七はすぐ古文の松吉を呼んだ。おい松、おめえと翔太に手伝ってもらって、大森の鶏や鈴ヶ森の人殺し一件を片付けたのは、もう七八年前のことだな。そうですね。多分、嘉永の頃でしょう。と、松吉は答えた。半七は自分の控え帳を食ってみた。なるほど。おめえは覚えがいい。嘉永四年の春のことだ。その鈴ヶ森でまた少し働いてもらいてえことができたのだが。狐じゃありませんか?と、松吉が笑った。わしもなんだか変だと思っていたのですがね。その狐よ。熊谷の旦那から声がかかった以上は笑ってもいられねえ。なんとか正体を見届けなけりゃなるめえが、おめえたちに心当たりはねえか。今のところ心当たりもありませんが、早速やってみましょう。松吉は受け合って帰ったが、その翌日の夕方に顔を出して、自分が鈴ヶ森方面で聞き出してきた材料を、それからそれへと並べて報告した。この一件の始まりは、何でも三月の初めだそうです。漁師町の若い者が酒に酔って鈴ヶ森を通ると、暗い中で変な女に会った。こっちは酔った紛れに、何かからかったらしい。そうすると赤い火の玉がバラバラ飛んできて、若い者の顔や手足に降りかかったので、キャッと驚いて逃げ出した。その噂がジョビラキで、それからいろいろの怪談が流行り出したのです。田町の料理屋小伊勢のせがれ美之助が、何者にか殴り倒されたこと。今日の大阪屋伝兵衛一行が天狗に脅されたこと。まだその他に浜川の漁師が魚を取られたこと。大森の茶屋の女が髪の毛を切られたこと。誰が化かされて田の中へ引っ込まれたこと。誰が幽霊に出会って気絶したこと。誰が顔を引っかかれたこと。およそ十箇条を数え立てた後に彼は一息ついた。いちいち洗い立てをしたらまだ何かあるでしょうが、どれも大抵は同じようなことばかりで、その中には嘘で固めた作り話もありそうですから、まあ いい加減に切り上げてきました。まず一番骨っぽいのは、小伊勢のせがれの剣で、何しろそのお糸という女は、駆け落ちなんぞをしないで、平気で若狭屋に勤めているのが面白いじゃありませんか。と半七は考えていた。そりゃあ人違いだな。だって、美之助と口を聞いたのですよ。口を聞いて一緒に歩いて。いや、それでも人違いだ。女は若狭屋のお糸じゃねえ。そうでしょうか、と松吉は不徳心らしい顔をしていた。と言って、まさかに狐でもあるね。それにしても、美之助を殴った奴は何者だろうな、と、半七はまた考えた。それから今日の奴らを脅かしたのは天狗だと言ったな。まさかに面をかぶっていたのじゃあるね。いくら臆病でも、大の男が三人揃ってみんな提灯を持っていたというんですから、面をかぶっていたらさすがに気がつくはずですが。理屈はそうだわ。世の中には理屈に合わねえことがいくらもあるからな。まあ、俺も一度踏み出してみよう。明日の朝一緒に行ってくれ。明くる朝はいわゆるさつき晴れで、江戸の空は青々と晴れ渡っていた。朝の六つ半、午前七時ごろに松吉が誘いに来たので、半七は連れ立って出た。出がけに小伊勢に寄りますか、と松吉は聞いた。狐に化かされた野郎の戦技は、まあ後回しだ。まっすぐに浜川まで行こう。品川を通り過ぎて浜川へかかると、丸子という小料理屋がある。ここは、千夜小伊勢の美之助が転げ込んだうちである。半七はここへ寄って、当夜の模様などを詳しく聞いた。これから鈴ヶ森を一回りしてくると言いおいて、二人はまたそこを出ると、五月半ばの真昼の日は暑かった。東海道は砂が立たなくていいが、風が吹かねえと随分暑いな、と、半七は眩しそうに空を見上げた。海辺伝いに鈴ヶ森の縄手へ行き着いて、二人はかの睨みの松あたりにひとまず立ち止まった。今日は海の上も穏やかに光って、水鳥の白い群れが低く飛んでいた。ここらだな。半七は額の汗を拭きながら、そこらを見回した。松吉も見回した。二人はまたしゃがんでタバコを吸い始めた。やがて半七がキセルをポンとはたくと、吸い殻の火玉は転げて松の後ろに落ちたので、その火玉を追って二度目のタバコを吸いつけようとするとき、草の間に何者をか見つけた。すぐに拾い上げて透かしてみて半七はたちまち笑い出した。今まで誰か気がつきそうなものだが、ここらの人間もうっかりしているぜ。それだから狐に化かされるのだ。おい松、これを見ろよ。なんですね、タバコのようなものだが、と松吉は覗き込んだ。ようなものじゃねえ。タバコだよ。これは偉人の吸う巻タバコというものの吸い殻だ。俺も天狗の話を聞いたときに、ふっと胸に浮かんだのだが、おい松、もう一度あそこを見ろよ。キセルの先で指さす品川の沖には、先月からイギリスとアメリカの黒船が一艘ずつ停泊しているのが、大きいクジラのように見えた。 巻きタバコの主がその船の乗組員であることを松吉はすぐに悟った。
なるほど。こりゃ親分の言う通りだ。
そうすると、偉人の奴らが上がってきていたずらをするのかね。
そうかもしれねえ。
誰が言い出したのか知らねえが、品川の黒船から狐を離したのだという噂も、こうなると嘘でもねえ、と松吉は海を眺めながら言った。
偉人め、悪いいたずらをしやがる。
だが、全く偉人の仕業だと、むやみに手をつけるわけにもいかねえので、ちっと面倒ですね。
いくら偉人でも、そんないたずらを根よくやっているはずがねえ。
これには何かわけがあるだろう。
巻きタバコの吸い殻を手のひらに乗せて、半七はまたしばらく考えていた。
三。
半七と松吉は鈴ヶ森を一旦引き上げて浜川の丸子へ戻ってくると、店では待ち受けていて、すぐに二階座敷へ通された。前から頼んであったので、酒魚の膳も運び出された。
なあ、松、ここのうちで聞いてもわかるめえが、小伊勢の美濃というせがれが、睨みの松の下で、お糸という女に会ったときに、その女はどんななりをしていたのかな。
まさか、芝居でするお女郎の道行きのように、部屋着を着て重ね草履を履いて、手ぬぐいを吹き流しにかぶっていたわけでもあるめえが。
さあ、と、松吉はチョコを下に置きながら言った。
そりゃ、本人の巳之助に聞いてみなけりゃわかりますね。
だが親分、どうしても人違いでしょうか。
論より証拠、そのお糸という女は、無事に若狭屋に勤めているというじゃねえか。
そりゃあそうですが。
言うときに女中が二階へ上がってきたので、半七は釈をさせながら聞いた。
品川にかかっている黒船からマドロスがここらへ上がってくることがあるかえ。
ええ、時々に二三人連れでここらを見物して歩いていることがあります。
ここらのうちへ飲みに来るかえ。
ここへは来ませんが、サメズの境屋へはちょいちょい遊びに来るそうです。川崎屋なんぞでは偉人は断っていますが、境屋では構わずにあげて飲ませるんです。偉人はみんなお金を持っているそうで、どこで両替してくるのか知りませんが、二分金や一分銀をザクザクつかみ出してくれるという話で。バカに景気がいいんです。と、女中は、妬むような、あざけるような口ぶりで話した。
何でも欲の世の中だ。偉人でもマドロスでも構わねえ。銭のある奴は相手にして、懐を肥やすのが、当世かもしれねえと、松吉は笑った。
まあ、そうかもしれませんね、と、女中も笑っていた。
その、酒屋さんに、お糸という女はいねえかえ、と、半七は突然に聞いた。
お糸さん、おりましたよ。
もういねえかえ。
ええ、先月の末から見えなくなって、どっかへ駆け落ちでもしたような噂ですが。
半七と松吉は顔を見合わせた。
酒屋じゃ、偉人を止めるのかえ、と、半七は、また聞いた。
止めやしません。酒屋は宿屋じゃありませんから。それに、偉人は船へ帰る刻限がやかましいので、その刻限になると、みんな早々に帰ってしまうそうで、どんなに酔っていても、関心に、さっさと引き上げていくそうです。
そんなに金離れが良くっちゃ、
今も言う欲の世の中だ。その偉人にかかり合いでもできた女があるかえ。
さあ、それはどうですか。いくら金離れがよくっても、まさかに偉人じゃ、と女中はまた笑った。
誰だって相手になるものはありますまい。
手を握らせるぐらいが関の山かな、と松吉も笑った。
それで一部も二部ももらえりゃいい称号だ。
女中は調子を変えに立った。
その後ろ姿を見送って松吉は囁いた。
なるほど、親分の目は高え。人違いの相手は、境屋のお糸ですね。
まあ、そうだろう。そのお糸が黒船のマドロスと出来合って逃げたらしいな。
それを自分の馴染みの女と間違えるというのは、美之助というやつも、よっぽどそそっかしい野郎だ。
野郎もそそっかしいが、女も女だ。
まあ、待て。それには何か訳があるだろう。
女中が再び上がってきたので、半七はまた聞き始めた。
おい姉さん、駆け落ちをしたお糸には何か色男でもあったのかえ。
それはよく知りませんが、近所の犬さんと。
犬さん、犬助というのか。
そうです。建具屋の息子で、その猪さんとおかしいような噂もありましたが、猪さんは相変わらず自分の家で仕事をしていますから、一緒に逃げたわけでもないでしょう。
お糸の宿はどこだ？
知りません。
全く知らないのか、知っていても言わないのか、女中はその以上のことを口外しないので、半七も、まずそれだけで詮議を打ち切った。
しかも、ここへ来て分かったことは、若狭屋のお糸は、境屋のお糸の間違いである。小伊の美之助は、建具屋の犬助の間違いで、犬さんを美之さんと聞き違えたのである。
もちろん、両方ともにそそっかしいには相違ないが、薄暗いところで見違えたのが始まりで、両方の名が同じであるために、いよいよ念入りの間違いを生じたらしい。女の顔がのっぺらぼうに見えたなどは、美之助の錯覚であろう。今日の飽きんどが、睨みの松で天狗に会ったというのは、黒船のマドロスを見たに相違ない。口から火を吹いていたというのも、おそらく巻きタバコの煙であろう。
それを思うと、半七も松吉も腹の中でおかしくなった。
二人はいい加減に酒を切り上げて、遅い昼飯の箸を取っていると、長家の夫婦らしい女と、若い男一人の三人連れが、二階へ上がってきた。ここの二階は広い座敷の入れ込みで、ところどころに小さいついたてが置いてあるだけであるから、後から来た客の顔も見え、話し声もよく聞こえた。
三人は女中にあつらえ物をしてタバコを飲みながら話していた。
どうも驚いてしまった。あれだから油断ができないね、と。女房らしい女が言った。
まったく驚いた。世間にはああいうことがあるから恐ろしいと、亭主らしい男も言った。
父さんなんぞは若いからよく気をつけなけりゃいけないと、女はまた言った。
それからこの三人がだんだん話しているのを聞くと、芝の両替屋の店先で何事か起こったらしい。
半七に目くばせされて、松吉はついたて越しに声をかけた。 出し抜けに失礼ですが、芝の方に何事があったのですかえ。
ええ、と若い男は答えた。
私たちは別にかかり合いがあるわけじゃない。通りがかってみただけなんですが、どうも悪い奴がありますね。
悪い奴、一体どうしたのです、と松吉は聞いた。
それがお前さん、と男はついたてを少し肩寄せて向き直った。
芝の田町に三島という両替屋があります。
そこへ二十歳ばかりの若い男が来て、小判一両を小粒と小銭に取り替えてくれというので、店の者が銭勘定をしていると、そこへまた一人の女が来て、いきなりにその若い男を捕まえて、この野郎め、うちの金をまた持ち出してどうするのだ。親泣かせ、兄弟泣かせのいい加減にしろ。それほど道楽がしたければ、自分の腕で稼ぐがいい。親兄弟の金を一文でも持ち出すことはならないぞ。さあ、その金を返せと、若い男を引きずり倒して、手に持っている小判を取り上げて、さっさと立ち去ってしまいました。それを見ている両替屋の店の者も、通りがかりの人たちも、これは世間によくあることで、道楽息子が家の金を持ち出したのを、お袋かおばさんが追っかけてきて、取り返していったのだろうと思って、誰もそのままに眺めていると、倒れた男はいつまでも起きないので、不思議に思って引き起こすと、男は気を失っているらしい。さあ、大騒ぎになって解放すると、男はようよう息を吹き返したのですが、よくよく聞いてみると、自分を捕まえて文句を言った女は、まるで知らない人間で、そんなことを言って一両の小判をかっさらって逃げたのだそうです。何か道楽息子を叱りつけるようなことを言って、そこらの人たちに油断させて、平気で真っ昼間大通りの店先で、かっさらいを働くとは、女のくせに実に大胆なやつじゃありませんか。
なるほど、ひどいやつですね、と松吉はうなずいた。
それにしても、相手は女だというのに、その若い男がどうして素直に金を渡したのでしょうね。
それがまた不思議なことには、その女は、男を引きずり倒すときに、何でも首筋のあたりの脈床を強く掴んだらしいので、男は痛くって口が聞けない。おまけに日払え当て身を食わされて気が遠くなってしまったのだそうです。
それがなかなかの早業で、見ている人たちも気がつかなかったと言いますから、女もただものではあるまいとみんなが噂をしていましたよ。
そうですか。そんな女に出会っちゃ大抵の男は叶いませんね。
松吉はわざとらしく顔をしかめてみせた。その騒ぎで両替屋の前は黒山のような人たちで、と女房は入れ替わって話した。その店でも後で気がついたのですが、10日ほど前の夕方に外国のドルを両替に来た女がある。それが今日の女らしくも思われるが、前に来た時は夕方で薄暗かったので、その顔をはっきりと見覚えていないというのです。
半七と松吉は顔を見合わせた。
二人の目は光っていた。四。丸子の店を出て半七は松吉に別れた。
じゃあ頼むよ、と半七は小声で言った。
おめえはこれから酒屋へ行って、お糸という女のことを調べてくれ。 それから、伊之助という建具屋のこともよろしく頼むぜ。俺は芝の両替屋へ行って、その女の詮議をしなけりゃならねえ。外国のドルを持っているというのが気になるからな。サネズ方面探索を松吉に預けて、半七は品川から芝の方角へまっすぐに引っ返した。田町の三島という両替屋へ行って聞き正すと、事件は聞いた通りであった。一両の金を取られた若い男は、同じ芝ではあるが、新明前の絵草子屋の道楽息子で、自身番でいろいろと詮議の末に、実は自分のうちの金を内緒で持ち出したのであることを白状した。してみると、彼女の言ったのもまんざらの嘘ではない。こんな災難に出会ったのも、所詮は親の罰であろうと、彼は自身番で散々に油を絞られて帰った。それを聞いて、半七は、おかしくもあり、かわいそうでもあった。それから、ここの店へ、ドルを両替えに来た女があったというが、本当かい。10日ほど前の夕方に来ました。しかし、手前どもでは、外国のドルの両替えは、いたさないからと言って断りました、と、店の者は答えた。それが今日の女と同じ奴かえ。さあ、それがよくわかりませんので、前に来た時は夕方で断るとすぐに帰ってしまったもんですから、その顔をよく見覚えておりません。今日の女は37、8で、色の浅黒い目のきつい女でした。どこか似ているようにも思うのですが、確かな証拠もございませんので、何とも申し上げかねます。同じ店へ二度とは来めえと思うが、その女がもし立ち回ったらば、すぐに自身番へ届けてくれ。店の者に言い置いて、半七はさらに旗を下の藪の湯を訪ねた。やぶの湯は女房が商売をしていて、その亭主の熊蔵は半七の子分である。そこで熊蔵の通称を湯屋熊といい、一名を洞熊ということはかつて紹介した。その湯屋熊を訪ねると、彼はあたかも居合わせて表二階へ案内した。ちょうど、誰も来ていねえようです。二階番の女を下へ追いやって、二人は差し向かいになった。そこで親分、何かご用ですか？おこのはこの頃どうしている？おこの？入れ墨者ですか？そうだ。片門前に巣を食っていたやつだ。女のくせにわらじを吐きやがって、甲府から郡内の方をうろついて、それから曹州の厚木の方へ流れ込んで、去年の秋頃から江戸あたりへ舞い戻っていますよ。馬鹿に詳しいな。例の洞熊じゃねえか。いや、大丈夫ですよ。わしだって商売だから、入れ墨者の出入りぐれえは心得ています。あいつ、また何かやりましたか？どうも、おこのらしい。実は、今日昼前に、田町の両替屋で悪さをしやがった。三島屋の一件を聞かされて、熊蔵は目を丸くした。ちげねえ、あいつだあいつだ。おこのというやつは、前にも一度その手を用いたことがあります。あいつはこの頃、サメズの茶屋に出入りしているとかいう噂だったわ。田町の方へ乗り込んできやがったかな。俺の縄張り近所へ羽を乗してきやがると、ただはおかねえぞ。ねえ、親分。 松の野郎を出し抜くわけじゃねえが、この一件はどうぞわしに任せておくんなせ。わしがきっと拉致を開けてみせます。おこのは鮫洲の茶屋にいるのかと、半七は少し考えていた。その茶屋は酒屋というのじゃねえか。そこまでは突き止めていませんが、何、そりゃすぐにわかりますよ。出し抜くも出し抜かねえもねえ。松はもう鮫洲へ出張っているのだ。そりゃいけねえ。下手に荒らされるとこっちの仕事がしにくくなる。じゃあごめんなせ。わしもすぐに出かけます。気の早い熊蔵は早々に身支度をして飛び出した。女房に茶を出されて世間話を二つ三つして半七も続いて出た。もうこの家は松吉と熊蔵の報告を待つほかはないので、彼はそれから八丁堀へ回って熊谷八十八の屋敷へ再び顔を出すと、熊谷はもう奉行所から帰っていた。いやあ、ご苦労。何かちっとは星がついたかと、熊谷は待ちかねたように聞いた。まだご返事をする段には行きませんが、ちっとばかり手がかりはできたようです。今日の探索の結果を聞かされて、熊谷はいちいちうなずいていたが、かの三島屋の話を聞くと、彼はいよいよ熱心に耳を傾けていた。じゃあ、三島屋へも外国のドルを両替えに行ったやつがあるのか。実は半七、奉行所の方へもこういう訴えが出たのだ。おとといから昨日へかけて、日本橋で2件、京橋で1件の大きい両替屋へ外国のドルを両替えに来たものがある。全体の金高は12、3両であるが、後で調べてみると、その3分の2は偽金である。最初の偽金には本物を見せて油断させ、それから偽金を混ぜて出すのである。つまりは本物と偽物とを混ぜて使うのであるが、所詮は一種の偽金使いであることは言うまでもない。偽金使いは貼り付けの重罪であるから、その詮議は厳重である。その両替に行った者は、いずれも37、8の女であるといえば、三島屋へ行ったのも同じものであるに相違ない。こうなると、狐の探索などは二の次で、偽金使いの探索が大事であると、熊谷は言った。その女は、黒船の偉人に頼まれて、両替に来たのだと言ったそうだ。と熊谷は付け加えた。偉人のやつは偽金使いで、女は知らずに持ってきたのか、それとも女が偽金使いか、俺にもはっきりとした判断はつかなかったが、三島屋でそんなかっさらいをやるようじゃ、女はなかなかのくせ者で、何もかも承知の上でやった仕事に相違ねえ。おこのという入れ墨者は、どんな奴だか忘れてしまったが、そいつに心当たりがあるなら、早くあげてしまえ。承知しました。半七は、受け合って帰った。事件はいよいよ複雑になってきたのである。しかも、それらの事件は、すべて同一の系統であるらしいと。半七は鑑定した。次から次へと湧いてくる事件も、その源を探り当てれば、自然にスラスラと解決するように思われたので、彼はさながら熊蔵と松吉の報告を待っていた。あくる日の早朝に熊蔵がまず来た。松吉も続いてきた。
二人の報告を総合すると、入れ墨者のおこのは江戸へ舞い戻って浜川の塩せんべい屋の二階に住んでいる。彼女は小間物類の箱を下げて品川の女郎屋へ出飽きないに回っている。浜川や鮫洲の茶屋へも回って、そこらの女中たちにも飽きないをしている。店の忙しい時には、女中の手伝いに頼まれていくこともある。そんなことで女一人の暮らしには不自由もないらしく、身なりも小綺麗にしているというのであった。おこのは商売の小物を日本橋の問屋へ仕入れに行くと言って、時々江戸あたりへ出かけるそうです、と熊蔵は言った。現に昨日も朝から出て行ったと言いますから、三島屋の一件はあれに相違ありませんよ。それから境屋のお糸の一件ですがね、と松吉が入れ替わって話し出した。お糸は先月の28日の宵からどっかへ影を隠してしまったそうです。建具屋のせがれの犬助を詮議すると、職人のくせに育児のねえ野郎で、むやみにおどおどしていて、らちが開かねえのを散々脅しつけて白状させましたが、やっぱりお糸にかかり合いがあったのです。そこで、トーニーは、いい色男ぶっていると、お糸は、犬助にだんまりで姿を隠したので、色男も器量を下げてぼんやりしている。いや、大笑いです。お糸の相手は誰かわからねえが、黒船のマドロスに騙されて、船へでも引っ張り込まれたのじゃねえかという噂です。小伊勢の美之助が狐と間違えて、お糸の喉を閉めたときに、暗闇から出てきて、美之助を殴りつけた奴は、そのマドロスかもしれませんよ。こうなると、わしの方はもう種切れで、この上にどうにもしようがないようですが、親分、どうしますかね。おこのは、鮫洲の茶屋へも手伝いに行くそうだが、境屋へも出入りをするのだろうな、と、半七は熊蔵に聞いた。出入りをするどころか、境屋へは黒船の偉人が大勢集まってきて、金びらを切るので、おこのは商売をそっち向けにして、この頃は毎日のように入り込んでいるそうです、と熊蔵は答えた。そうすると、お糸とも懇意だろう、と半七は言った。お糸の駆け落ちにも、おこのがかかり合っているのじゃねえか。そうかもしれません。ともかくも、おこのをあげてしまいましょうか。熊谷の旦那からも、お指図があったのだ。女一人に大勢が出張るほどのこともあるねえが、もし子孫じて高飛びでもされると、旦那のお目玉だ。俺も一緒に行くとしよう。今日も幸いに晴れていた。三人は揃って神田のうちを出た。五。三人が品川の宿へ入ると、往来で30前後の男に会った。それが、定屋の義勇であることは一見して知られた。彼は熊蔵に挨拶した。今日もお出かけですか。親分も一緒だと熊蔵は言った。親分と聞いて彼はにわかに形を改めて半七に会釈した。熊蔵の紹介によると彼はここの藤屋に勤めている権七というもので、おこのが浜川に住んでいることは彼の口から漏らされたのである。半七も会釈した。おめえはいいことを教えてくれたそうだ。まあ、何分頼むぜ。
一向お役に立ちませんで、と、ゴン七は再び頭を下げた。
おこのはさっきここを通りましたよ。江戸あたりへ行ったのでしょう。
そうか。半七は少し失望した。
おこのは今日も江戸あたりへ仕事に行ったのかもしれない。
さりとて、今さら虚しく引き返すわけにもいかないので、ゴン七に分かれて三人は浜川へ向かった。
おこのが留守じゃ困りましたね、と熊蔵は歩きながら言った。
まあいい、俺に考えがあると半七は答えた。
建具屋の伊之助というのはどこだ、案内してくれ。
用がす。
松吉は先に立って行くと、かの丸子の店から遠くないところに、小さい建具屋が見出された。
松吉の説明によると、親父の和助は中気のような具合でブラブラしているので、店の仕事は、せがれの伊之助と小僧一人が引き受けているというのである。
もちろん、菓子屋武神の建具ぐらいの仕事がせいぜいと思われるような店付きであった。
表から覗くと、伊之助は小僧を相手に安物の格子戸を削っていた。
松吉は声をかけた。
おい、伊之。親分がおめえに用がある。
三河町の半七親分だ。すぐ出てきてくれ。
はい、はい、と、伊之助は、かんなくずをかき分けながら出てきた。彼は、昨日も松吉に脅されているので、今日はその親分が、じきじきの出張に、いよいよ怯えているらしかった。
ここじゃ話ができねえ。ちょいとそこらまで足を運んでくれ。
松吉と熊蔵を店に待たせておいて、半七は伊之助一人を連れて出た。
五六軒行くと細い横丁がある。その横丁を右に切れるとすぐに二十歳で、道端に石の孔心像が立っている。それを覆うような楓の大樹が格好の日陰を作っているので、半七はそこに立ち止まった。
早速だが、おめえは全く酒屋のお糸の行方を知らねえのか。
知りません、と伊之助はうつむきながら答えた。
お糸は酒屋へ遊びに来る二人に馴染みでもあった様子か。
酒屋へは偉人が大勢来ますが、お糸に馴染みがあるかどうだか、それは存じません。
おめえは偉人に自分の女を取られたのじゃねえか。
伊之助は黙っていた。
おめえは酒屋へ手伝いに来るおこのという女を知っているだろうな。
知っています。
伊之助の声が少し震えているのを半七は聞き逃さなかった。
あの女も偉人を知っているのだろうな。
さあ、それはどうですか。
おこのはお糸と心安くしていたか。
どうですか。
お糸はおこのが誘い出したのじゃねえか。
そんなことはあるまいと思いますが。
おい、いいの、顔を見せろ。
え？
まあ、明るいところで正面を向いてみせろよ。俺が人相を見てやるから。
伊之助は、やはりうつむいたままで、すぐには顔を上げなかった。
半七は、その顎に手をかけて、無理に仰向かせた。
これ、隠すな。
おめえは、おこのとわけがあるだろう。
おこのは年上の女で、入れ墨者だ。
あんなものに可愛がられていると、ろくなことはねえぞ。
お糸はおこのに誘い出されて、売り飛ばされたか殺されたか、はっきり言え。
伊之助は身をすくめたままで、押しのように黙っていた。
さあ、言え。正直に言えば、お慈悲を願ってやる。
おこのは偽金使いで召し取られて、もう何もかも白状しているのだ。
それを知らずに隠し立てをしていると、おめえもとんだかかり合いになるぞ。
偽金使いの同類とみなされて、この鈴ヶ森で貼り付けになりてえのか。女にばかり義理を立てて、病人の親に泣きを見せるな。この親不孝野郎め。
伊之助は真っ青になって、その目から白い涙が糸を引いて流れ出した。
さあ、どうだと、半七は畳みかけていった。
おこのの白状ばかりじゃねえ。思想を悟るこの重忠が貴様の人相を見抜いてしまったのだ。
これ、よく聞け。貴様は前から境屋のお糸とできていた。そこへ横合いからおこのという女が出てきて、貴様はまたそいつに生け取られてしまった。
おこのは年上で、おまけに太刀の良くねえやつだから、邪魔者のお糸を遠ざけようとして、悪法を企んだ。
さあ、それに相違あるね。
腕を掴んで一つ小突かれて、伊之助は危うく倒れそうになった。
半七はしばらく黙ってその顔を睨んでいた。
この時、横丁の入り口から一人の女が駆け込んできた。その後から熊蔵と松吉が追ってきた。
女がおこのであることをすぐに察して、半七はその前にひらりと飛んで出ると、前後を挟まれて彼女は帯の間からカミソリを取り出して死に物狂いに振り回した。
しかもそれを叩き落とされて、さらに麦畑の中へ逃げ込もうとするところを半七は帯を捕らえて引き戻した。
熊蔵と松吉が追いついて、取り押さえた。
ここじゃしようがねえ、品川まで連れて行け、と半七は先に立って歩き出した。
男と女は子分二人に追い立てられていった。
おこのの顔には汗が流れていた。
伊之助の顔には涙が流れていた。
芝居ならば、ここでちょんと木が入る幕切れです、と半七老人は言った。
おこのというやつは悪強情で、ずいぶん手こずらせましたが、伊之助が育児がないので、その方からだんだんに口が開いて、古狐もとうとう尻尾を出しましたよ。
古狐。その狐の騒ぎは、みんな、おこのの仕業なんですか、と、私は聞いた。
そこが半地物で。まず、おこのという女について、お話をしましょう。
こいつのうちは、芝の片門前で、若い時から、明神の矢場の雇り女をしたり、旦那取りをしたりしていたんですが、元来が身持ちの良くないやつで、板の間稼ぎや、ちょっくら持ちや万引きや、いろいろの悪いことをして、女のくせに入れずに者。甲州から総州を股にかけて流れ渡った挙句に、再び江戸へ舞い戻って、前にも申す通り、小間物の荷を下げて歩いたり、近所の茶屋の手伝いをしたりして、まあ、無事に暮らしていたんですが、それでおとなしくしているような女じゃありません。
おこのは今年38。
相当の亭主でも持って、片桐に用を送ればいいんですが、いつか近所の建具屋のせがれの伊之助にかかり合いをつけて、伊之助は21で、親子ほども歳が違うのですが、おこののような女に限って、とかくに若い男をおもちゃにしたがるものです。ところが、伊之助には、酒井屋のお糸という女がついている。お糸は歳も若し、渋川の向けた女ですから、おこのは、なんとかしてこれを遠ざけて、男を自分一人のものにしようと、内心密かに牙を磨いているうちに、外国の軍艦が品川へ乗り込んできて、イギリスが一艘、アメリカが一艘、いずれも怒りを下ろしました。幕府はもう開港の運びになっているんですから、戦争になるような心配はありません。軍艦の水兵らは上陸して方々を見物する。しかし、江戸市中にむやみに入ることを許されませんでしたから、高輪の大木戸を境にして品川、鮫洲、大森のあたりを遊び歩いていました。品川の貸座敷などを冷やかすのもありましたが、その頃はどこでも外国人を客にしません。料理屋でも大抵のうちでは断る。ところが、鮫洲の酒屋では構わずに外国人をあげて酒を飲ませたり料理を食わせたりするので、世間の評判は良くないが、店は繁盛する。相手は船の人間で、遠い日本まで渡ってきたんですから、金離れはいい。酒屋はこれらの外国人を相手にして、いい金儲けをしたに相違ありません。その給仕に出る女中たちも相当の金になったわけです。酒屋では決してそんなことはないと言い張っていましたが、女中の中には、船の連中と関係のできたものもあったらしいんです。現に、お糸という女は、ジョージという男と関係ができてしまった。それは手伝いに来ているおこのの取り持ちで、最初はもちろん欲から出たことですが、どういう縁か、お糸もジョージも互いに離れにくいような仲になりました。おこのはうまく両方を焚きつけて、お糸に向かっては、ジョージさんのうちは大金持ちだなどと吹き込んだので、お糸はいよいよ本気になってしまったんです。その頃は外国の事情もわからず、外国人はみんな金持ちだと思っているような人間が多かったんですから、お糸が一途に信用するのも無理はありません。しかし、ジョージは軍艦の乗組員ですから、勝手に上陸することはできません。結局、お糸が恋さに上陸してしまいました。私はその当時のことをよく知りませんが、おそらく、奪還したのだろうと思います。そこで船が品川を立ち去るまでは隠れていなければいけないというので、おこのが手引きをして、ひとまずジョージを大森在の久兵衛という百姓のうちへ忍ばせておきました。さあ、ここまではお話ができるんですが、それから先は、少しお茶番じみていて、いつぞやお話をしたズーフラ階段の型に入るんです。おこのの申し立てによると、3月初めの晩に何かの用があって、鈴ヶ森の縄手を通りかかると、漁師らしい若い男の二人連れにすれ違った。
二人は一杯機嫌でおこのにからかってそのたもとなどを引っ張るので、おこのはうるさいのと尺に触るのとで、一つ脅かしてやろうと思って、たもとから西洋マッチを取り出して、手早くすりつけて二三本飛ばせると、二人は火が飛んでくるのにびっくりして早々に逃げ出した。そのマッチは黒船のお客からもらって、おこのがたもとに入れていたんです。今から考えると、実に子供だましのような話ですが、マッチというものを知らない時代には、火の玉がバラバラ飛んでくるのに、肝を潰したわけです。なるほど、ズーフラ階段ですね。探偵話に本当のすごい階段は少ないもので、種を洗えばみんなズーフラ式ですよ、と老人は笑った。さて、その噂がたちまちパッと広がって、鈴ヶ森の縄手に狐が出るという評判になりました。その狐は黒船の偉人が話したのだなぞというものもある。現にその前年、すなわち安政五年の大コロリの時にも、偉人が狐を話したのだという噂がありました。そこで今度の狐も、品川の黒船から出てきたというような噂が立つ。それを聞くと、おこのはおかしくってたまらない。一体、犯罪者には一種の茶目気分のある奴が多いもので、おこのも世間を騒がすのが面白さに、それを手始めに、マッチのいたずらをちょいちょいやる。時には靴を磨くブラシに靴墨を塗っておいて暗闇ですれ違いながら人の顔を撫でたりしたそうです。いつの代もそうですが、そんな噂が広がるといろいろに尾ひれを添えて言いふらすものが出てくるので、狐の怪談が大問題になってしまったんですが、おこのが本当にいたずらをしたのは七八回に過ぎないと自分では言っていました。私も狐に化かされたような心持ちで聞いていた。六。それにしても私にはまだわからないことがあった。小伊勢という料理屋の息子が出会ったのは、本当のお糸ですか、それとも、例の狐ですか、と、私は、顔を撫でながら聞いた。はは、眉毛を濡らすほどのことはありません。それは、狐でも何でもない、本当のお糸なんですよ、と、老人は、また笑った。しかし、それが不思議といえば不思議でないこともない。昔は不思議のように言われたんですが、今日で言えば何かの精神作用でしょう。4月28日の宵に、お糸が境屋の店先に立っていると、どこからか自分の名を呼ぶものがある。それがかの、ジョージの声らしく聞こえたので、呼ばれるままにふらふら歩き出して、半分は夢のように鈴ヶ森まで行ってしまったんだそうです。そうして、睨みの待つあたりをうろついているところへ、小伊勢の巳之助が通りかかった。さあ、そこで間違いが出題したので、境屋のお糸と、若さ屋のお糸とは、その名が同じばかりでなく、格好も年頃も似ているので、薄暗い中で、巳之助は、その女を若さ屋のお糸と間違えた。お糸の方では、巳之助を建具屋の巳之助と間違えた。
みのすけは少し酔っていたので、いのさんと呼ばれたのを、みのさんと早がてにしてしまったらしい。人違いとは気がつかずに、おいとがみのすけに謝っていたのは、かのじょうじの一件があるからでしょう。おいとの顔が目鼻もないのっぺらぼうに見えたなぞというのは、みのすけの目の迷いで、もしや狐じゃないかという疑いからそんな顔に見えたのだろうと思われます。みのすけを殴ったのは誰ですか？ジョージです。前に言ったようなわけですから、昼間は表へ出ることができないので、暗くなると散歩に出る。今夜もちょうどにそこへ来合わせて、みのすけを殴り倒して、お糸を救ったんです。それから自分の隠れ家へ、お糸を抱えて行って解放すると、お糸は息を吹き返しました。そこでどういう相談ができたのか、お糸は酒屋へ帰らずに、ジョージのところへ一緒に隠れることになりました。ジョージをかくまった、キューベイという百姓は別に悪い奴ではありませんが、ひどく欲張っている。その欲からおこのに抱き込まれて、ジョージをかくまったのが身の災いとなったのです。お糸が転げ込んできたことをキューベイから知らされて、おこのは思うつぼだと喜びました。こうなれば、おいとも、いのすけとは確かに手切れで、男は自分の独り占めだと喜んだのですが、ただそれだけでは済ませません。その隠れ家へ時々に押しかけていって、いわば一種のゆすりのように、なんとかかとか名をつけて、ジョージから金を引き出していました。しかし、ジョージも、日本の金をたくさん持っているはずはありませんから、渡してくれるのは外国のドルです。そこで、おこのの申し立てによると、外国のお金であるから、本物か偽物か自分にもわからない。ジョージから受け取ったものをそのまま両替屋へ持って行っただけのことで、偽金を使う了見謎は、毛頭もなかったというんです。またジョージがどうして偽金を持っていたのかわかりません。おそらく市内へ寄港した時に向こうの奴に偽金をつかませられ本人も気づかずにいたんだろうという話でした。そんなわけで偽金使いの方は証拠不十分でしたが、三島の店で絵草子屋のせがれから小判一枚をかっさらったことは、おこのも恐れ入って白状に及びました。入れ墨者ですから罪が重く、今度は遠投になったように聞きました。ジョージとおいとはどうなりました？それについて、また一つのお話があります。おこのの白状で二人の隠れ家は分かったんですが、ジョージは外国人ですから、うかつに手がつけられません。町奉行所から外国奉行の方へ進達して、外国係からさらに外国公使へ通知するというような手続きがなかなか面倒です。それやこれやで、小半月もそのままに過ぎていると、どこでどう聞き込んだものか、老子風の侍二人が、久兵衛の家へ突然に押し込んできて、ここの家に外国人がかくまってあるはずだから、会わせてくれと言うんです。その頃流行の上位化と見ましたから、久兵衛は、あくまでも知らないという。いや、隠してあるに相違ないという。 その押し問答の末に、久兵衛とせがれの九十郎は切られました。九十郎は浅手でしたが、久兵衛は死んでしまいました。ジョージはピストルを続け撃ちにして危ないところを逃れましたが、それっきり姿をくらましてどこへ行ったのかわかりません。後で聞くと、羽田あたりの漁船を頼んで、品川沖の元船へ戻ったらしいんです。久兵衛親子を切った老子は何者だかわかりません。おいとは構いなしというので、堺屋へ戻されました。建具屋の伊之助は私どもにひどく脅かされた上に、おこのが偽金使いであると聞いて、一時は真っ青になったんですが、これも無事に返されました。熊蔵の話によると、おいとと伊之助は再び寄りを戻して、結局、夫婦になったということです。狐の正体は、まずこの通り。あなたも、馬鹿されましたか。あははははは。老人はまた笑った。キツネが人を馬鹿すのでない。人が人を馬鹿すのであるとは、昔から誰も言うことであるが、全くその通りで、私も半七老人に馬鹿されたらしい。帰るときに、老人は言った。ご安心なさい。山の下に狐は出ませんから。思えばそれも34年の昔である。その鬱憤を今ここで晴らさんがために私が再び読者諸君を馬鹿したわけではない。